憩いと安らぎをお届けする夜の光ナイトクルーズ。こんばんは、夜の光ナイトクルーズ案内役の水口聡です。夜の光ナイトクルーズは毎週土曜日の深夜25時に配信、心に安らぎをお届けするインターネットラジオ番組です。ひととき、ゆったりとした時間の中でお過ごしください。さて、今日も信越放送で長い間放送されているキリスト教ラジオ番組夜の光の過去の番組のほか、長野県の教会の紹介、心休まる賛美歌の演奏、そして番組の最後には一週間の始まりにあなたへの励ましのメッセージをお届けしますので、ぜひ最後までお付き合いください。それではお聞きの皆さんとともに、しばらくの間ナイトクルーズを楽しみましょう。この番組は長野県福音放送を支える会の協力でお送りいたします。それではバイブルメッセージのコーナーです。今回の夜の光ナイトクルーズシーズン2は、毎月あるテーマのもと番組を集めています。11月のテーマは、希望を見失っている方にお届けしたいメッセージです。まずはじめは、2008年に放送された村上信道牧師のいつまでも希望を持ち続けをお聞きください。
夜の光のお時間です。お元気でしょうか。村上信道です。秋も竹縄って言いましょうか、もう晩秋という中に入っていると思うんですけども、人生をよくこの四季になぞらえられて、そして、まあ最近言われる後期高齢者っていうと晩秋になるんでしょうかね、それとも冬なんでしょうかね。私も後期高齢者なんですけどね。ですけど、なんかもう人生もう終わりだというふうな思いではなくってですね、やっぱりどんな時にもこう未来を目指して生きることができればいいなという気持ちはありますね。私がこう還暦60歳の時ですね、あるところでこの集会の時に紹介されまして、この先生は将来有望な先生ですって紹介されてですね、60歳になって将来有望と言われるのもなんですが、そういえば20歳頃から将来有望と言われてずっとここまで来ちゃったななんて思ったりしたんですが、でもこの言葉は好きですね。将来有望、エレミアの29章というところには、神様のご計画は決して災いではなくって、平安であり、将来であり、そして希望である。将来と希望、それが神様が私一人一人に持っておられる計画だっていうことを考えますよね。いつでも将来がある。いつでも未来がある。そういうふうな思いで、生きたいというふうに思うんですよね。で、確かに私はこの地上の生涯を終えるという時があるわけですけども、でも将来有望は変わらないんですね。私たちは、それで人生がおしまいなのではなくって、まさに永遠の御国、栄光の世界で、神と共に過ごすという、そういう希望があるというと考えますならば、私たちにはもういつまででも希望を持ち続けて生きることができるという、ただだからといって将来有望で今はどうでもよいということではありませんね。私の過去もきちんと神様の前に清算していただいて、自分で過去を清算することはできませんが、本当にイエス・キリストの十字架のゆえにですね、過去の罪を清算していただいて、許していただいて、そして現在を神様の恵みによって生き生きと生きることを得させていただき、そういう中で私たちには将来にも希望があるという、そういう生き方をすることができるということは素晴らしいことだと思いますね。誰でもキリストにあるならば、その人は新しく作られたもの、古いものは過ぎ去ってみよう、すべてが新しくなった、キリストにある新しい人生を日々歩むことができる幸いを思います。
それでは長野県の教会の紹介です。
あなたもキリスト教会にいらっしゃいませんか？長野県にある教会のご紹介です。上田聖書教会は上田市住吉上田バイパス交通機動隊の脇を入ったイエローハットの裏にあります。毎週日曜日朝10時半から礼拝がありますので、あなたもぜひお出かけください。上田聖書教会の電話番号は0268-27-3860 0268-27-3860 番です。続いて長野福音教会は長野市浅川西条消防署若月分署の西にあります。礼拝は毎週日曜日朝7時と10時半、そして夜7時半からの3回です。教会は初めてという方もお気軽にお出かけください。電話によるご相談も受け付けています。長野福音教会の電話番号は 026-295-0168 026-295-0168 番です。また小諸聖書教会は小諸市鎌須源太谷地にあります。毎週日曜日朝10時半から礼拝がありますので、教会は初めてという方もどうぞお気軽にお出かけください。小諸聖書教会の電話番号は 0267-22-6387 0267-22-6387 番です。最後に日本同盟キリスト教団軽井沢キリスト教会は軽井沢町 1323-1268 軽井沢高校の横にあります。礼拝は毎週日曜日朝10時半と夜7時半の2回、また水曜日には聖書とお祈りの会もあります。教会は初めてという方もこの機会にぜひお出かけください。軽井沢キリスト教会の電話番号は 0267-42-6377 0267-42-6377 番です。
続いてバイブルメッセージをお聞きいただきましょう。2007年に放送された板倉邦夫牧師からのメッセージ、希望の星をお聞きください。
いかがお過ごしですか？板倉邦夫です。今日は羽鳥明牧師に代わってお話しさせていただきます。さて、先月の7月7日は七夕祭りでしたね。子供の頃、竹に願い事を書いた短冊を吊るし、星に願いをしたものです。古代から夜空に輝く星座は私たちに夢と希望を与えてきたのではないでしょうか。星に願いと希望をかけたといえば、イエスキリスト誕生の時、東方からイエスを礼拝に来た博士たちがいましたね。新約聖書のマタイ福音書2章1節から2節にはこう書かれています。イエスがヘロデ王の時代にユダヤのベツレヘムでお生まれになった時、見よ、東方の博士たちがエルサレムにやってきて言った。ユダヤ人の王としてお生まれになった方はどこにおいでになりますか？私たちは東の方でその方の星を見たので拝みに参りました。東方の博士たちとはアラビア半島かペルシャ地方の人と言われております。長い間星の研究をしていた星占いの 学者とも言われているのです。彼らが星の研究をした目的は、やがてこの世界を治める王様が西方の地で誕生するに違いないという確信でした。誕生したら一目会いに行きたい。彼らはこの夢と希望を持って夜空を観測し続けていたのです。東方の博士たちにとって希望の星とは何でしたか？それはユダヤの地ベツレヘムでお生まれになった幼子イエス・キリスト様でした。このお方に一目お会いしたい、お会いして礼拝したい、贈り物を捧げたい、その一心で遠く東方の地から2年の歳月をかけて2000キロ以上の旅をしてきたのです。旅費もかかったでしょうね。肉体的にも精神的にも様々な犠牲を払ったことでしょう。しかし希望という名を持つイエス様を訪ねて、星を仰ぎながら人生の旅をしてきました。ところで、私たちの希望の星は何ですか？今を生きる私たちも東方の博士たちと同じように、イエス・キリストを私たちの希望の星としようではありませんか。なぜならイエス・キリストは私たちの罪を許し清め、永遠の命を与えてくださるお方だからです。
賛美歌404番山路越えてをお届けしました。夜の光ナイトクルーズ、今日の番組いかがでしたか？番組のご感想をお寄せください。お聞きのホームページからメールで送信できます。また今日は日曜日、長野県にあるお近くのキリスト教会の礼拝にぜひお出かけください。キリスト教会では皆様のお越しを心よりお待ちしております。それでは一週間の始まりにあなたへの励ましのメッセージをお届けしながらお別れです。1982年に放送された羽鳥明牧師の生きがいをお聞きください。夜の光ナイトクルーズ、お相手は水口聡でした。次回よりクリスマス特別バージョンでお届けしますので、どうぞお楽しみに。それではまた来週。
生きがいというテーマでね、ご一緒に考えてみたいと思うんですが、生きがいっていうちょっともう、なんていうんですか、平凡すぎるかもしれませんね。
でも
ね、
やっぱりみんな、
人生のね、中心の要のことだと思うんですが、ある本で読んだんですけどね、こういう計算をしてみた、人生の計算ですね。人生を70年としてね、まあもっと長生きするかもしれませんが、第一に眠っている時間が約23年4ヶ月。それから第二に食べてる時間っていうのが約3年。それからちょっとあれですが、第三に養便時間が約1年。
まあ、
そして学校行ってる時間が約2年2ヶ月。働く時間が約8年5ヶ月。通勤の時間が約1年半。 残りの自由時間が31年っていううち、おぎゃおぎゃの幼い時もありますし、物がかりの、物心のつかない時ですね、はい。そういう時間を差し引きますとね、名実ともに自分の自由時間っていうのは、だいたい21年だそうですね。ですからその本の最後にね、人生は短い、しっかりしろよと書いてあるんですがね。まあ、中途半端な思いでなくて、やっぱり、人生の生きがいということについて突っ込んだ、考え方をしてみる必要があると思いますよね。
そうですね。同じ人生過ごすならね、本当そうですね。
人生の生きがいとは何かっていうことを考えるときにね、その考え方の手がかりになる座標がないだものだろうかと考えるんですね。で、私は三つのことが人生の生きがいっていうことの問題の座標になると思うんですね。第一は、あなたは本当に真理について今も学んでいますか、学び得ていますかということね。第二は、あなたは本当に語り合える仲間、まあ相手、連れ、友達ですね、を持っているか。第三は、あなたは本当に心を打ち込んで奉仕できる心と相手と仕事を持っているか。
はい、
こういう三つがね、生きがいということを考える座標になると思うんですよ。で、第一のこの、あなたは本当に真理について今も学び得ているかっていう問題ですが、
はい、
このハイデガーという人がね、ダスマンというのは平均人、まあ普通の人ですね。普通の人の特徴を3つ挙げてるんですね。ちょっと面白いと思ったんですが、それはね、はい、第一はおしゃべりだ。第二は好奇心。
はい、
第三は曖昧だって言うんです。ちょっとこれ読んだ時ね、なるほどなと思いましたよね。好奇心はあっていろいろおしゃべりはしても、
はい、
全てを曖昧のままに過ごしてしまうのが平均人だっていうんですね。
そうですね。分かったつもりでも本当は分かっていないことが多いですね。
自分を掘り下げてそこにたとえ泥まみれの醜い自分を発見することになっても、それをごまかさずに直視し、そしてそれを否定して、まれ見して永遠に向かって立ち上がるというような、うん、真理についての取り組み方、自分、人間について、神、永遠について、私たちが本気で真理を、真実を学び続けている、それが人生の生きがいにつながると思うんですね。から第二のこの座標ですが、それはあなたは本当に語り合える仲間を持っているかということなんです。この間ね、新聞に満たされぬ中年、いつも隙間風っていうこのタイトルでね、この中年の主婦たちの座談会の記事が載ってたんですよ。
そうですか。はい。
女学生の頃はね、S っていうのがあって、非常に親密な友達があった。それを卒業すると今度は恋人ができ、はい、それを卒業するとやがて夫ができ、
はい、
それから子供ができ、まあ結構ですね、
はい、
その人のために生きるとか何かがあると。しかしその集まった中年の婦人たちはね、子育て済んでしまった人たち。で、何かを私たち、いつでも生活に隙間風が吹いているようだ。何のために生きているかわからないというような記事だったんですね。まあ中年の方々、老年の方たちで、民謡の会とか旅の会に参加する人が非常に多いようですよね。
そうですね。
まあ恋人や夫や子供の中にすら生きがいを見失った人間の孤独の危険というものを見るわけですけれども、まあこれは中年の人とか老年の人ばかりじゃないと思うんです。人間絶対だと思うんですね。私たちが本当に神の中に自分の友を見出すまでは、本当の平安とか本当の喜び、生きがいを見出さないんじゃないか。今、孤独な群衆というような言葉、20世紀は孤独の世代というような言葉が流行ってますが、本当にあなたは心の友を持っているか、これ一つの生きがいを考える座標になると思うんですね。
なるほどね。
第3はね、
はい、
さっきも言いましたように、あなたは本当に心を打ち込んで使える奉仕をする心と相手と仕事を持っているか。人間というのはまあ自然に自分のために生きるんですが、ただ自己中心に自分のためのみに生きるときに、すぐ行き詰まるんじゃないでしょうかね。
そうですね。
これはまあ、変な話ですがね、はい、フランスに実際あった話だそうですが、一人の男がね、もう自分のために金貯めることを、だけに生きてたってんですね。まあ、主戦道ですよね。その人があるとき、突然行方不明になって探しても探しても見つからない。で、何年か後にね、もう金庫に鍵がかかって誰も開けられなかったのを、まあ、無理に開けてみたら、その大きな金庫の中にその人が入ってて白骨になってたっていうんですね。 まあ、一つ象徴的なニュースだなと思って読んだんですけれども、人生の生きがいっていうのは本当の愛の心で神と人とに仕えていくっていうことじゃないかと思うんですね。聖書の中にパウロという人が、愛がなければどんなに頭が良くても信仰があってもどんな大きな仕事をしても、それは無価値だ、無だ、ないに等しい、そういうことを言っているところがあるんですが、私たちの心、人生に本当に愛の心を持って使えていく、相手があって仕事があってそして生きていくということが本当に人生の生きがいの座標になると思うんですね。それでは聖書の言葉をお読みいたしましょう。本当に生きがいを見出した人の言葉です。兄弟たちよ、私はすでに捕らえたなどと考えてはいません。ただこの一時に励んでいます。すなわち後ろのものを忘れ、ひたむきに前のものに向かって進み、キリストイエスにおいて上に召してくださる神の栄冠を得るために、目標を目指して一心に走っていくのです。フィリピ人への手紙3章13節14節です。
世の光ナイトクルーズ。この番組は長野県福井放送を支える会の協力でお送りしました。